ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Good morning, good morning, listener. Today, I, Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。マレーシア保健省 KKM は、マレーシアでの毎日の COVID-19 症例の現状を5月28日8290まで報告しました。これはマレーシアでのパンデミック以来の最高症例です。これは KKM マレーシアの局長、保健局長、プタジャヤにいるノルヒサム・アブドゥラヒによって述べられました。ノルヒサムは同時に4814例の治癒例、72823例の活動例、808例の ICU での治療が必要な例、403例の高級補助が必要な例、61例の死亡があったと報告しました。一方、マレーシア国防省のイスマイル・サブリアコプは、5月27日までに24ものイード・アル・フィルトリのクラスターがマレーシア保健省によって登録されたと述べました。クランタン州のトゥンパッのイード・アル・フィルトリのクラスターの最大数は224件です。そして、ラブアンのシンパン・サハリクラスターは123件の症例を記録しました。それでは次のニュースです。COVID-19 ワクチンの実施の成功と厳格な健康プロトコルの実施における人々の一貫性は国の経済回復を加速します。これは中部ジャワのプルワカルトでウェブミナー、ワクチン接種戦略と国家経済回復を開いたときに、インドネシア銀行プルワカルト中座院事務所の責任者であるサムスン・ハディによって述べられました。彼はいくつかの国での COVID-19 の第2波と第3波の問題がインドネシアで起こらないことを望んでいます。国民が健康プロトコルを適用しない場合、ますます開発されている新しい亜種の存在はまた COVID-19 の制御することをさらに困難にします。それでは次のニュースです。インドネシアは2021年5月10日に第1段階の酸素ボンベ1400本の納入が行われた後、6立方メートルまたは40リットル相当の容量の2000本の金属補助装置の第2段階をインドに送りました。これはジャカルタのアイランガ・ハルタント経済調整大臣によって述べられました。アイランガはインドでの COVID-19 の症例は2020年12月に実際に減少したと説明しました。これによりインドでの COVID-19 の症例を減らすためのインドネシア研究戦略が作成されました。しかし COVID-19 の症例は2021年初頭に再び急増しました。これはインドネシアにとって教訓となる可能性があります。このためCOVID-19 及び国家経済回復処理委員会カペチェペンの委員長は COVID-19 の蔓延を防ぐために 健康プロトコルを遵守するよう、インドネシアの人々に呼びかけました。一方、産業大臣のアグス・グミワン・カルタ・サスミタは、インドへの酸素援助の派遣に参加した産業の人々に感謝を表しました。それでは、次のニュースです。オース連合は、アジア地域におけるプラスチック廃棄物の取り扱いに関する国家行動計画の採択を歓迎し、プラスチックに関連するサキュラーエコノミーの方向で地域間の協力を強化するというコミットメントを確認します。この声明は、ジャカルタで開催された ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the Sea Member States で、ASEAN 駐在欧州連合大使のイゴル・リスマンスによって述べられました。彼はまた、サクラエコノミーとしても知られている持続可能な経済の概念を適用することの重要性を強調しました。サクラエコノミーは、廃棄物の管理とリサイクルに向けた一方とみなされることがよくありますが、この概念はそれだけではありません。サクラエコノミーは、既存の資源や材料に付加価値を与えると同時に、プラスチックのライフサイクルの問題や海流の海洋ゴミの問題にも対処することに重点を置いています。それでは次のニュースです。ドイツは1世紀以上前にナミビアでのヘロロ族とナマ族の虐殺におけるその役割について謝罪し、初めて公式に虐殺を大量虐殺と表現しました。したがって、ドイツはナミビアで10億ユーロ以上の価値のあるプロジェクトに資金を提供することに合意しました。ドイツ人は土地の占領に反対した反乱の後、1904年から1908年のキャンペーンで約6万5千人のヘレロと1万人のナマ人を殺害しました。このことは20世紀の最初の大量虐殺として歴史家や国連から呼ばれています。ドイツは以前に殺害に対する道徳的責任を認めていましたが、ドイツは法相の主張を避けることによって虐殺に対した正式な謝罪をすることを避けました。それでは次のニュースです。世界保健機関の専門家は COVID-19 の原因となるコロナウイルスの起源を調査するために実施されるさらなる研究の提案を準備しています。これは WHO のスポークスマンであるファデラ・チャイプによって伝えられました。一方、アメリカは WHO に新しいコロナウイルスの起源に関する調査の第2段階を実施するよう要請し、独立した専門家が中国のデータと元のサンプルに完全にアクセスできるようにしました。イギリスはさらなる調査のためにアメリカに同様の要求をしました。ファデラ・チャイプは専門家が WHO の局長であるテドロス・アダノム・ガブリエスの提案を準備すると述べましたが、期限を設定されていなかった。今週初めに WHO の最高の緊急専門家であるマイク・リアンは、世界保健機関の加盟国との話し合いは今後数週間続くと述べました。これでニュースを終わります。さすがお伝えしました。
Thank you.
Krisna no minasang, Indonesia no tayori desu. Kyou wa Indonesia no samasama na chihou kara no tayori wo sutai shimasu. Saisho no tayori wa Chūbu Jawa kara kimashita. Suiyōbi no Halal Bihalal ibento chū ni artisto tachi wa Chūbu Jawa no Magelang shi ni aru Saikou Kansha Kikan BPK Museum Complex de issho ni e wo kakimashita. Bijutsu kan no saku no kabe ni heikika wo kaita artisto mo ireba, ookina hanbu ni kaita artisto mo imasu. Komunitas pinggir kali no sekininsa dearu Muhammad Nafi wa katsudou no sekininsa toshite kyōdō kaiga katsudou ni sanka shita 46 nin no artisto to bijutsu kan no fukugo shisetsu de tenjin kai wo kaishi shita 6 nin no artisto ga ita to nobemashita. Konkai no 合同会がイベントでは、誠実さを向上させるための戦いや独立を達成するための戦いなど、闘争のテーマが取り上げられました。 次のお便りはジャカルタから来ました。 ジャカルタ知事のアニス・バスウェダンは、先週の水曜日5月26日、 中央ジャカルタのカマヨラにあるGExpoで開催されたフェサク日のお祝いに出席しました。 300人 no bukyo to ga sanka shi, online de kaisa serta ibento de Anies Baswedan wa kange wa shiawase na fesak de wo nozomimashita to nobemashita. Kare wa mata bukyo to ni kono kyujitsu wo COVID-19 pandemiku no matadanaka ni hanei saseru you ni susumimashita. Anies wa danken suno seishin wo umidasu tame ni mottomo hitsuyou na koto wa 多様性が自然であり、神の創造物であることを等しく認識することであることを思い出させました。ジャカルタ知事によると、団結は多様なコミュニティ間の労働協約であるため、現在追求しなければならないのは団結です。最後のお便りは南スマトラから来ました。南スマトラのパレンバン市のダルマキルティ寺院は、 団結 を防ぐために2565年のトリスチワイサクの日にウンダパタディプサンブラを完成しました。ダルウィッシュ氏によると、ダルマキル寺院の監督者がダルウィッシュ氏によると、ウンダパタディプサンブラの活動では、仏教徒が寺院の複合施設を取り込み、お金、食べ物、 薬の提供を受ける必要があると述べました。この活動を排除することに加えて、彼の党はまた修道院での祈りを 400人に制限しています。この数は通常3000人に達しました。ダーウィッシュはパレンバン市はまだ COVID-19 のレッドゾーンにあったため、様々な追跡ワイサ活動の実施は COVID-19 の蔓延を防ぐために 実際に厳格な健康プロトコルを適用したと説明しました。誰もがマスクを着用し、手を洗い、祈りの行列の間距離を保ち、健康な体の状態で礼拝を行う義務があります。制限の範囲内で行われているにもかかわらず、仏教徒は昨年一連の行列が自宅からしか行えなかったため、 フェサクを祝うことに熱心で満足しています。これで、インドネシアのお便りを終わります。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、歴史です。今日は5月29日の出来事をお伝えします。最初は1953年5月29日、エドモン・ヒラリーとテンジン・ノルゲイはエベレスト山の登頂した最初の人々になりました。 1953年5月29日午前11時半、ニュージーランドの登山家エドモン・ヒラリーとネパールのテンジン・ノルゲイは、なんとか世界で最も高い山エベレスト山の登頂にたどり着きました。二人は8849メートルの高さの山を周備よく征服した最初の登山者になりました。ヒラリーとノルゲイの登山は、第 エイテ国によって開催された遠征の一部でした。彼らは真夜中から登り始めました。エベレストはネパールとチベットの国境にあり、アジアのヒマラヤ山脈の最高峰です。次は1985年5月25日、 Heisel no higeki ga okorimasta. Heisel no higeki, matawa yori pandeki ni wa Heisel Stadium Disaster toste shirateiru mono wa 1985 年5月29日に発生しました。その時、笛が試合を始める直前にスタジアムの壁が崩壊し、ユベントスとリバルプールの間のチャンピオンシップカップ決勝戦を見るために集積したファンに倒れました。合計39人が死亡し、600人が負傷したことが確認されました。最後は1996年5月29日、全国高齢者の日が宣言されました。全国高齢者の日はインドネシアで重要な日であり、高齢者の介護と感謝の形として記念されています。全国高齢者の日は1996年5月29日、中部ジャワのスマランでスハルト大統領によって公式に宣言されました。これは彼の高齢でインドネシア独立準備調査機関の最初の裁判の議長を務めたカンジェンラデントメンゴンラジマンウェディオニングラットの報酬を称えるために開催されました。これで歴史を終わります。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。アイランガハル担当経済担当調整大臣は、COVID-19 のパンデミックは、インドネシアの製薬セクターにおける研究と革新の目覚めの瞬間になっていると述べました。このため、政府は赤と白のワクチンの研究開発を行う上で、 様々な研究機関や大学を引き続き支援しています。彼は5月27日木曜日にガジャマデ大学の薬局同窓生ファミリーが主催するファーマテオティカル&ヘルスケアフィールドサミット2021年を開いた時にこれを述べました。エルランガハルタントは政府がジノース、フェイスシールド、ヒーペースフィルターを備えた綿棒ブース、フェイススキャナーを備えた体温測定装置などのガジャマダ大学の研究者の研究結果と革新を開始したと述べました。さらに、ウイルス輸送配置、抗体別種の迅速診断検査としての REGSA、人工呼吸器及び合成 DNA をベクタープラスミドに組み込むための技術の開発もあります。エイランガハルタントは、ガジャマダ大学を含むさらに多くのイノベーションが出現すると確信しています。この革新には、すべての関係者との協力の精神と、ますます開かれた商業化と工業化に向けた精神が伴う必要があります。インドネシアにおける COVID-19 パンデミック状態の進展と予防接種の加速に関して、アイルランド大臣は、政府によって試みられ、地域社会によって支援されたパンデミックへの対処は良い結果を示したと述べました。現在、COVID-19 の全国的な活動中の症例は、2月の症例のピークと比較して、45.5% 減少しています。活動中及び治癒した症例の割合も、世界平均よりも比較的低くなっています。さらに、全国レベルでのワクチン投与の実現も比較的早いものの一つであり、インドネシアは世界で11番目の位置にあります。政府はまた、食品医薬品監督庁 BPOM の評価プロセスからワクチン接種プログラムの加速に努めています。このプログラムは、インドネシアの予防接種技術質問グループ、ITAGI、WHO 及び専門家から検討も受けています。アイランガハルタントは、政府はまた、公衆に注射されるワクチンの安全性、品質及び有効性を常に保証していると付け加えました。これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Taburkan mutiara di kita bina bersama walau telah terpisah, namun ku masih sayang dia.
Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソオンインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、パソオンインドネシアです。今日は私たちはマランにある観光地をご紹介します。マランはインドネシアの有名な観光目的地の一つです。今回は私たちはカウイ山の下にあるレンバインダグヌンカウイという観光地をご紹介します。この観光地は2020年9月に開けられてマジュンクのバルサン村にあります。Lembah indah Gunung Kawi から Raiho Sawa kirei na ika to mura no keshiki wo miru koto ga dekimasu. Raiho Sawa kono basho de rilaksu suru koto ga dekimasu. Mata, kono basho ni mo takusan no chikusan to suikou saibai no kyoiku suwa ga arimasu. Kankoukyaku ga sakumatsu wo sodette tari, samasama na surui no shokubutsu ya sono hoka no engei kasudo wo shiru koto ga dekimasu.ロンバインダグノンカビは20ヘクタールの面積をカバーし、キャンプ施設、ガゼボ、アウトバウンド、屋台、宿泊施設を備えています。ロンバインダグノンカビは、綺麗な景色を持っています。また、ユニークな形のテントに、キャンピングカーの形で宿泊施設もあります。レンバインダグノンカウイは毎日8時から5時まで営業しています。入場券は2万ルピアだけです。場所に入ると多くの訪問者が写真スポットを探しています。来訪者たちのお気に入りのスポットは田んぼと段々になったプレンテーションです。レンバインダグノンカウイの場所に来る観光客はその場所にまだ公共交通機関で到達していないため、自家用車を使用する必要があります。途中、カウイ山に溶け込む単円地帯や丘陵の美しい景色を眺めることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Tak pernah terlintas menemukanmu hangatkan dinginnya duniaku di setiap hari terasa indah melebihi semua mimpi dan anganku. Tak butuh waktu untuk memilihmu temani
terasa indah melebihi semua mimpi dan anganku. Oh, 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 tak butuh waktu untuk memilihmu.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Telah lama ku bertemu dan berkenalan denganmu. Saat itu pula ku telah jatuh hati padamu.
cinta lagi. Ku jatuh cinta ke
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイズオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーはノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活はニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーデン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはUp North Film によって FIJITV および NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理して kita den to wa sihon ka to kyousou ni machita gendai no kachi ni yukkuri shoto sushimasu ka. Aman paksa wa hakujin no yujin de aru O dan Amundsen to hikouki de Jakarta ni tobu tame ni dendo mota o hajimete konyu shita toki nado ooku no keiken o shimashita. Sono ato kare wa Mentawai no mori de no seikatsu ni modoru koto ni shimashita. Indonesia no Norway 大使トルンモリアルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によるとニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は、ランの歌について話しています。ランという名前は、そのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーは、ライ、アスタ、とニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
Sa di d
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Kekasihku yang baik hati, mengapa membisu? Adakah karena dirinya semata? Sesungguhnya tak perlu begitu, ku tak dekat atau sayang padanya. Manis kau adalah cintaku yang memberi warna di setiap langkahku. Manis kau adalah dewiku, takkan pernah ada yang lain di hati. Sayang, membelah dadaku, nanti ku mati. Ku sadari engkau pilihan hati. Manis kau adalah cintaku yang memberi warna di setiap